はい、それでは改めておはようございます。じゃあ引き続き、同じ先ほど お話ししました同じ箇所から、もう少しお話をさせていただきたいと思います。ルカの福音書の10章の38節からのところです。で、先週までの流れをちょっと確認したいんですが、先週は9章の46節ですね、9章46節から50節までお話しました。イエス様は誰が一番偉いかと争っていた弟子たちに対して、本当に偉いとはどういうことなのか、子供たちを前に立たせて、この小さいものが偉いのだと、そんなことをお話しされたわけです。その後ですね、9章の51節お読みしますが、さて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け毅然として進んで行かれた。ここから19章の27節あたり、いろんな解釈がありますが、イエス様のエルサレムへの旅、そしてその道中に起こった出来事、でそこにイエス様が語られたいろいろな例え話が合わせて書かれている、ルカの福音書では、そういう部分になっています。そしてこのエルサレムへの途上の前半では、特にイエス様は弟子であること、弟子にとって必要な多くのことを教えておられますが、今朝お話ししている箇所もイエス様に従う弟子に求められていることを、イエス様が教えてくださったこと、イエス様からの実物教育と言えるような出来事です。さてこの今日読んだ箇所の前、10章25節から37節にあるのは、ある律法の専門家とイエス様の対話、そしてイエス様が語られた良きサマリア人の例え話です。この例え話によってイエス様は憐れみ深い隣人となることの大切さを教えておられます。隣人だから愛を表すのではなく、困っている人、助けを必要としている人の隣人となって神様の愛を表すことの大切さをイエス様はお話しになりました。その後にあるのが今日お話ししているマルタとマリアの家での出来事です。なぜこのエピソードなんでしょうか。と言いますと、マルタとマリアの家がですね、ヨハネの福音書に出てくるようにベタニア村にあったとすれば、もうエルサレムとは目と鼻の先の場所にあります。ですから、イエス様のエルサレムへの旅はまだ始まったばかりなんですね。でももうこんなエルサレムの近くまで来ているのかということにもなって、みんないろいろなことを考えるわけですが、もちろんイエス様は、ガリラヤとエルサレムの間を何度も往復されたかもしれません。一方では、このルカの福音書は、あえてこの場所にこのエピソードを置いた、それは大切なテーマを教えるためではないか、そういうふうにも考えられるわけです。つまり先ほどお話ししたように、私たちにとって大切な2つのことをイエス様はいつも言われました。隣人を愛すること、そして心を尽くして神様を愛するということです。つまり良いサマリア人の例え話は隣人を愛することの大切さを教えています。そしてその次に置かれているマルタとマリアの物語、これは私たちが神様、イエス様を愛するということを教えている、そのように理解できるのではないかと思います。じゃあもう一度この38節に入っていきたいと思いますが、イエス様は旅の途中である村に入られました。するとマルタという女性がイエス様、そして弟子たちを家に迎え入れました。さっきお話ししたようにヨハネの福音書によれば、マルタとマリア、そしてラザロという、どうも弟がいたようです。その家がベタニアにありました。でイエス様はこの兄弟たち、日本語で最近は ひらがなで兄弟と書くと男も女も含めてってことになりますが、この兄弟たちとイエス様はとても親しくされていました。でヨハネの福音書によれば、このマリアはイエス様の足を香油と涙で拭った女性だと言われています。とすればルカの福音書で言えば7章に登場する名もなき女性のことかもしれません。しかし今日の箇所の主役はある意味ではマルタと言えます。皆さんもお気づきかもしれませんが、実はマリアの言葉は一言も記録されていないんですね。でマルタとマリアのどちらが姉なのかということは実は書いていません。でも、まあ、家の主人がマルタであるということは、やはりマルタが姉でマリアが妹だろうなと、まあ、理解できるわけです。この場面でのマルタとマリアは本当に対照的です。忙しく動き回っているマルタに対してマリアはイエス様の足元に座ったまま動きません。そしてマルタは動かない、自分を助けようとしないマリアに苛立っています。先ほどはマルタに注目してお話ししたので、今回はまずマリアに注目したいと思います。マリアはイエス様の足元に座っていました。これ何気ない書き方なんですが、ユダヤでは弟子が師匠から教えを受けるのに一番良い場所が足元だと言われているそうです。つまりマリアがイエス様の足元に座ってイエス様が言われることに聞き入っているのは、イエス様の弟子にふさわしい姿勢態度ということです。ユダヤ人社会でも弟子が師匠から教えを受けるときは足元に座るということをしたそうです。後でイエス様はそのマリアはその良い方を選びましたと言っているのは、マリアのこの態度であるということです。つまりマリアは決してマルタが見ているように怠けていたのではないということです。まあ、この時がいつの出来事なのかはあえてルカの福音書でははっきり書いていませんが、イエス様がガリラヤを出てからエルサレムで十字架にかかられるまでは長くても半年ぐらいと考えられます。ですからイエス様に残っている時間はそれほど多くはありません。イエス様から直接お話を聞くチャンスも実は多くはない、いやこの時だけだったのかもしれません。いやマリアはそんなことはもちろん知らなかったと思いますが、マリアのイエス様に対する姿勢が自然と彼女をそのようにさせた。今はイエス様の御言葉を聞く時だとそのように思わせたのではないかと思います。でマリアは足元に座ってイエス様の語る御言葉に聞き入っていました。そしてイエス様はそれを喜び、マリアは良い方を選んだのだと言われました。まあ、良い方という言葉にもちょっと注目したいんですが、これは良い割り当て、良い分け前という意味にもなります。で割り当てというのは旧約聖書に遡って考えれば、神様のために神様が割り当ててくださった土地のことを言います。そこから神様が養ってくださること、神様から必要が与えられることを分け前とか割り当てというようになりました。今週の御言葉にも書いておきましたが、詩編の16編5節には、主は私への割り当て分、また杯、あなたは私の受ける分を固く保たれますと書かれています。詩編には他にもたくさんあるんですが、119編57節にも、主は私への割り当てです、私はあなたの御言葉を守ると申し上げました、そんなふうに書いているんですね。マリアは良い割り当てを選んだ、良い分け前を選んだ、それが彼女から取り上げられることがないと主が言われるのは、まあ、そういう流れだと思うんですね。マリアは神様から受けるべきものを選んでそれを受けた、だからそれは決して取り上げられてはいけないとイエス様は言われているかのようです。マリアが神様の御言葉を聞くことを選んだというのは、つまり言い換えれば神様から与えられる 霊の糧を選んで、彼女は霊の糧を受けたのだと言えます。それはつまりまさにイエス様がサタンの試みに対して新明記の御言葉から語られたこと、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると、そう語られたことにつながってくるのではないかと思うんですね。実際に本当の食事、肉の糧の準備のために走り回っていたマルタに対して神様から霊の糧を受けることを優先したマリア、まあ、そういう対照的な2人の姿がここに浮かび上がってくるわけです。さて、次にですね、改めてマルタについて見てみたいと思います。40節からマルタについて分かることがいくつかあります。彼女はいろいろなもてなしのために心が落ち着かない状態にありました。心をかき乱されていたんですね。もてなしとありますが、これは使徒の働き6章で言えば食卓のことと同じ言葉ですから、もちろん単なる雑用というよりはそれはそれで立派なイエス様への奉仕のはずでした。マルタも決してイエス様への奉仕を忘れていたわけではないんですね。でマルタの不満はもちろんマリアの態度にありました。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも思いならないのですか。まあ、子供たちのメッセージでも話しましたが、まあ、いつの間にかマルタの気持ちは自分に向いてしまっていたんだなと気づかされます。マルタは自分だけが頑張って奮闘している。マルタの態度は自分だけに奉仕をさせるようなものだ。マルタは自分に責任を押し付けていると妹を批判してイエス様に同意を求めようとしているんですね。まあ、私たちもマルタのイライラは理解できないわけではありません。マルタが気の毒に思います。イエス様もマルタと二度名前を呼ばれたのは、さっきお話ししたように本当にイエス様の気持ちが現れていますね。マルタに対する深い思いが現れています。あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。まあ、本当にイエス様がされることはいつも私たちが、登場人物が何かをしてくださいと言ってもなぜかイエス様はそれに直接答えられないことが多いんですね。でもイエス様は私たちに本当に必要なことに気づかせようといつもされます。イエス様がマルタの要求に直接お答えにならなかったわけですが、しかしイエス様はマルタが今どんな状態にあるのかに気づかせようとしているわけです。マルタの心が落ち着かないことをイエス様はご存知です。そしてマルタがいろんなことを心配して思い患って心乱れていること、もっと言えば彼女はあまりにも多くのことを思い患って潰されそうになっている、そのことをイエス様はご存知だったんですね。マルタは一生懸命イエス様のために働いているつもりだったのに、いつの間にか妹への不満や批判、そして自分を認めてくれという自分への関心でいっぱいになってしまっていました。イエス様はそのことに気づかせようとしておられました。その上でイエス様は、しかし必要なことは一つだけですと言われた。これはマルタに対して言われたお言葉です。マルタが一生懸命イエス様と弟子たちをもてなそうと奉仕をしていることはもちろん大切なことなんですが、しかしそれはただ一つの必要なことではなかったということです。どんなに重要に見えること、どんなに大切に見えることがあったとしても、それがイエス様から私たちを引き離すのであれば、それは結局この世のことに過ぎない、第一とされるべきものではない、ただ一つの必要なことではないということです。まあ、このように聖書からいつも私たちははっきりと教えられるわけですが、そうは言ってもという 本当に私たちの日頃の生活はいろんなことでいっぱいになっています。まあ私の子供、そしてね、教会の子供たちもだんだんだんだん大きくなってくると、もう本当にやることがいっぱい出てくるわけですけれども、まあよく言われるのは、もう子供たちも中学生になるともう教会来なくなるとかですね、部活とか塾とか、まあもう言われることです。で高校まで来てる人は少ない。で高校を卒業しても、まあ、大学生あるいは働く、そうなっても本当に教会につながっている子どもたちは、まあ、しっかりとつながっていくということはよく言われます。まあ、私自身も子どもたちがこれからどうなっていくのか、本当に皆さんに祈っていただきながら考えていかないといけないなと思うことですが、いつもこの御言葉が心に残るんです。まあ、確かにもいろんなことが必要で、社会で生きていくためにはちゃんと勉強しないといけない、ね、あるいは部活とか入って友達がいっぱいできないといけない、本当それはそうだと思います。また私たち大人になっても、しっかり仕事をしないといけない、まあ、いろんなこと大事なことがいっぱいあるんですけれども、でも、まあ、それはまさに、マルタと同じような心境ではないかと思います。しかし私たちはこのイエス様のお言葉をしっかりと心に留めたいと思うんですね。まあ私も父が牧師だったのでいろんなことを言われましたが、でも結局は、あ、こういうことを言われてたのかなと今、まあ、まだ元気でおりますけれども、イエス様のことを第一としなきゃいけないよってことは散々言われてきて、でも妹2人いるんですが、だんだんトーンが下がっていくんですよね。妹にあんまり言わないのに、なんか私には言うなとかね、そんなことを昔は思っていましたが、でもやはりそれは大事なことだったと思います。どんなに忙しいこと、大事なことがいっぱいあっても、それがイエス様から私たちを遠ざけるとしたら、イエス様の御言葉から私たちを遠ざけるとしたら、それ以上に必要なことはないということを私たちは忘れてはいけないということです。マルタは一生懸命イエス様をもてなそうとしていました。しかし結局彼女がしてしまったことは、イエス様の足元に座って御言葉を聞いているマリアに苛立って、彼女からそれを取り上げようとしていたということです。それはイエス様が望まれることではありません。マルタのイエス様への奉仕はいつの間にか自分本位のものになって、イエス様の思いに反するものとなってしまっていました。さっきも言いましたが、私たちの生活の時間のほとんどは日常の必要のために使われているのは確かだと思います。しかしその中で私たちはイエス様の御言葉を聞くということをどのように大切にしていくべきでしょうか。マルタはふさわしい食事を用意するために一生懸命になっていました。しかしこの世のさまざまな関心や生活の心配が神様の御言葉、霊の糧を味わうことから遠ざけてしまうことがあってはいけないということです。つまりマリアのようにイエス様の足元に座って御言葉を聞く以上に、私たちにとって大切な食事はないのだということです。私たちもそのことを覚えたいと思います。私もどちらかというとマルタに同情的な気持ちがあるんですね。勤勉であって何が悪いんだろうか。でもイエス様のマルタに対する愛から出た忠告に私たちは耳を傾けたいと思います。イエス様はマルタの誠実さをもちろんご存知です。しかしマルタは落ち着いてゆとりを持つべきでした。イエス様の言葉を後回しにしてまで働くべきではなかった。結局マルタはイエス様を食事によってもてなそうとするあまり苛立って心乱され潰れそうになっていました。マルタこそイエス様から霊的なパンを受けることが必要でした。まあ、イエス様は私たちが今何をするべきか、いろんなことを通して教えてくださろうとしていると思います。そして私たちはイエス様の言葉にいつも立ち返って、イエス様の言葉に従っていきたいと思います。 てお祈りしましょう。